さあ始まりましたネタバレさん 2.0。 今回はトム・クルーズ主演の人気スパイ映画シリーズミッション・インポッシブルです。ポッドキャストではこのシリーズの概要の部分と2024年までに公開されたシリーズ作品の全体を振り返ります。トム・クルーズ演じるイーサン・ハントというキャラクター、実は彼にはモデルがいると言われています。イーサンの組織のモデルは世界の富の半分を持つ男として知られた大富豪ハバード・ヒューズの親友であり、 CIA が雇っていたロバート・マフィーの組織と言われています。ロバート・マフィーはアメリカの実業家弁護士で FBI と CIA に勤務し、ハワード・ヒューズのラスベガス進出で最高責任者を務めた人物でした。アメリカの公的機関である CIA が直接関与することが難しい任務である、通称カットアウトという任務を請け負うワシントン DC の調査会社私立探偵事務所であるロバート・ A ・マフィー&アソシエイツを設立し、そのトップがロバート・マフィーだったのです。英語版ウィキペディアの彼の言葉によると、CIA はマフィアにとって最初の安定したクライアントで、 CIA が公式に関与できない仕事を与えてくれたと話しています。このウィキペディアの記述が事実だとすると、映画シリーズでトム・クルーズが演じるイーサン・ハンターのモデルがロバート・マフィアだと考えられます。イーサンは IMF という組織に所属していることになっていますが、イーサンのチームは IMF から命の保証がされていません。毎回任務を言い渡された後に、そのテープや通信機器が消滅するというシーンが登場しますが、必ずそこでは君あるいは君の仲間が捕まり殺されても当局は一切感知しないものとすると言われます。つまりイーサンのチームがカットアウトの任務を受け負っていると考えると辻褄が合います。またイーサンのチームがほぼ毎回使う潜入方法にゴムマスクによるなりすましがありますが、実はこれも CIA がハリウッドと共同で開発した技術で、空想ではなく現実に存在しているものです。その第一人者として知られるのがハリウッドのメイクアップアーティストのジョン・チェンバースです。そして彼が実際に CIA に協力した作戦がカナダの策謀というもので、これが映画化されたのがアルゴという作品です。この作品ではチェンバースに仕事を依頼した CIA のアントニオ・メンデスが主人公となっています。ここでもフィクションと現実が密接につながっているということが分かりますし、ゴムマスクは私たちの気づかないところで頻繁に利用されているのです。ゴムマスクは実在しない技術だ、陰謀論だと騒いでいるのはただ単に無知な人、またはゴムマスクがあるということをごまかそうとする人たちです。アカデミー賞を受賞した日本人特殊メイクアップアーティストに辻和弘、通称和弘がいますが、彼は草加信者です。ジョン・チェンバース流のメイクアップ技術を利用して政治家や著名人の影武者を作り出している可能性も十分に考えられます。次に第1作からの各作品のストーリーを一文で振り返ってみます。第1作目ミッション・インポッシブル、1996年の作品。 CIA 内部の二重スパイを探し出す騒動、結局黒幕はイーサンのチームのリーダーだった中年男性のジム・フィリップスという諜報員でした。続いて第2作、2000年の公開。ワクチンとウイルスの奪い合いの騒動で、製薬会社がワクチンを売るために猛毒ウイルスを作ったという物語でもありました。続いて第3作目、2006年公開。正体不明の危険な何かでイスラエルを民主主義国にしようとする黒幕マス・グレイブとの対決でした。でこのマス・グレイブもまた大統領と非常に近いアメリカの政府機関の職員でした。第4作ミッション・インポッシブル・ゴースト・プロトコル、2011年作品。目的不明のテロを目論むロシア情報局員で元スウェーデン特殊部隊員である黒幕のコバルトとイーサンのチームとの対決でした。第5作目ミッション・インポッシブル・ローグネーション。イギリスの MI6 長官らが作ったかつての諜報員を再雇用する秘密組織シンジケートの正体をイーサンのチームが暴きました。黒幕は MI6 長官と彼の相棒だったソロモン・レーンでした。 第6作目ミッションインポッシブルフォールアウト、旧体制の解体を目論む黒幕の CIA 職員でジョン・ラークとも名乗っていたウォーカーが狙うパキスタン、インド、中国への水源破壊テロをイーサンのチームが防ぎました。第7作目ミッションインポッシブルデッドレコニングパート1、2023年作品、世界を支配できる AI エンティティの奪い合い騒動。このパート1ではエンティティに群がる諜報機関やブローカーや犯罪者たちの関係性が描かれ、このエンティティの本当の目的がどこにあるのか、さらにエンティティをコントロールできるある装置がどこにあるのかということがパート2へ持ち越しとなっていきました。このシリーズ作品は基本的に冷戦は終わったということが前提の世界観です。ラプトイルールによって東西冷戦も悪魔崇拝者同士の争いだったことが分かっていますが、他の側面として冷戦時代は東西対立という分断統治によってより人々が恐怖を植え付けられた時代だと感じました。言い換えると恐怖によって人々は簡単に自由を政府に売り渡してしまうということです。テロの脅威、自然災害から政府が庶民を守るという口実のもと、軍需産業が潤い続け、より高度なテクノロジーが開発され、冷戦時代が終わる頃にはほぼ世界中の人が監視下に置かれてしまう世界になっています。それをはっきりと伝えたのがエドワード・スノーデンであり、マーベル映画のキャプテン・アメリカ・ザ・ウィンター・ソルジャーでもその経緯がゾラ博士によって暴露されていました。ゾロ博士のセリフに象徴されるように人々は安心安全と引き換えに自由を差し出してしまうのです。日本の岸田内閣でもやっていることは冷戦時代と何ら変わりません。サイバー攻撃への対策として監視がより強化される法改正をしようと目論んでいます。このように映画は作り話でも何でもなく、現実に起きたことまたはこれから起こることを発表する場所でもあると考えることができます。ミッションインポッシブルシリーズの場合は2023年のデッドリコニングパート1で AI が登場しました。おそらくこれも現実で起きていることで AI 利権による覇者が決まった様を描いていると読み取ることができます。ということで次回からは作品ごとに重要と思われるネタバレをお伝えしていければと思います。